皆さんこんばんは。野木良歴史の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？岡田です。今は鳥かご放送の、飲み会で熱海に来ています。よろしくお願いします。
岡田さん、ありがとうございます。今日はアーネスト佐藤さんです。アーネスト佐藤さん、あ、またそれあの広山形みたいなもんで、本当は佐藤アーネストさんなんじゃないですか？いやいやいや、アーネスト佐藤ウさん、イギリスの通訳の方で、幕末、まあ、活躍というかあらゆる事件に立ち会った人です。もう激動の幕末明治をこの眼で見てきた男、日本大好き佐藤愛之助という名前まで作っちまって、しかもベラン名口調で喋った上に達筆の書まで残っているという、まあ達筆といってもね、当時は達筆しかなかったですからね。あれ解読して難しいというよりも、今の我々の世代から見てあの当時の字は難しいって言うけど、あれしかなかった時代ですからね。まあまあ佐藤さんにしてみれば、今の活字をもし目にすることがあったら、さっぱりわからんきんとか言ってたかもしれませんね。金って一体どこの方言なんですか？まあ佐藤という言葉はソルブ語、ドイツにいるスラブ系少数民族の名前で、種をまく人たちの村という意味らしいです。アルファベットで言うと SATOW 佐藤だそうで、仮にもたまたまにも日本のあの佐藤と名前が呼び方が一緒だったもんで、全く日本人にとっては覚えやすかったわけですね。向こうの言葉って覚えにくくて、ペリー提督がペルリだったりしますからね。あの坂本龍馬だってワイルドウェーブ号のことをワイルウェフって言ってましたからね。ワイルウェフ、ワイルウェフって聞こえたんかもしれませんから、そうなんかもしれんけど、ワイルウェフって言った方が案外正しいのかもしれませんね。ワイルドウェーブっていうのは明らかにどう見ても日本人が言いそうな生き方ですからね。ワイルウェフの方が良かったのかな。ギノさん、ギノさん、そんなことはどうでもいいですから先に進めてください。早くしないとスカイジンさんがやってきますよ。ああ、そうでした。スカイジンさんがね、あと1時間ぐらいやってきちゃうんで、さっさとね、収録して、さっさと編集して、さっさとアップしないといけません。はい。それでですね、佐藤さんは通訳だったんですよ。おお、通訳だったんですか。でも通訳といってもすごいですよ。日本語の通訳として最初にした仕事っていうのが、ニールさんっていう講師、代理の講師の人に宛てた、老中からの手紙なんですが、5月10日をもって攘夷を決行しますよと徳川家茂が孝明天皇に約束したんですよっていうことを知らせる大事な大事な書簡なんですよ。それって大事な大事な書簡ですね。はい、これはね、これを知ってね、長州をやっとるでーって言うてね、あの下関通った船に大砲の弾浴びせるんですからね。初仕事とはいえね、これ訳したんだからすごいですよね。でその後も通訳としてめきめきと上達し、イギリス、まあさっき言った長州がイギリスの船を砲撃したもんだから、イギリスが逆に報復じゃあ言うんで長州を襲うことになった時に、伊藤博文はイギリスにいたんですよ。留学してたんですけど、それの事実をイギリスで知って、これはいかん、急いで帰らねばって言って帰ってくるんですが、伊藤博文とあと一緒にやった井上門太を長州に送り届けるんですが、それが縁で伊藤博文と文通が始まるんですよ。文通ですか、メルヘンですね。いやいやいや、当時の文通はね、今で言うとこのね、メルトモで、今で言うとこのね、 LINE のやり取りぐらいだから、まあ文通しか手段がないんだからね。それでいろいろと動向を知るわけですよ。それで日本通になっちまったがゆえに、1866年週刊英字新聞という横浜で発行されていたジャパンタイムズというやつに匿名で論文を掲載するんですが、読みますよ。将軍は主権者ではなく諸侯連合の 主席に過ぎず、現行の条約はその将軍とだけ結ばれたものである。したがって現行条約のほとんどの条項は主権者ではない将軍には実行できないものである。まあ将軍は本当はまあね、日本のトップなんだからいろいろと権限があったんだけど、幕末においては完全に弱体化してしまい、まあ一体一大名じゃね、将軍もいわば江戸藩という徳川藩という藩主に過ぎんのじゃねえのっていうぐらいの失楽ぶりで、条約結んでも将軍には無理じゃねえっていう。その2、独立大名たちは外国との貿易に大きな関心を持っている。薩摩なんてね、すでに貿易やってかなり国力持ってましたからね、勉強もガンガンしてたし。その3、現行条約を廃し、新たに天皇及び連合諸大名と条約を結び、日本の政権を将軍から諸侯連合に移すべきである。まあ、いわばこれ大政奉還ですよね。で、王政復古の大号令ですよね。まあ、かなりちょっと内政干渉チックではありますが、相当日本確実にしっかり見てきてますよね。外交官ですよ。外からやってきた人間がいろんなところに行ってね、薩摩とか長州とか大阪も江戸もいろんなところに行ってね、見聞きしてね、今の日本はこうだ、これからはこうあるべきだっていうのをたったこの短い文章で的確に言い表してるんですよ。これすごいですよ。かの宇和島藩主伊達宗成も読んでたっつうんだから。またこの佐藤さんね、新潟佐渡函館土佐にも行ってるんですよ。大活躍というか、あらゆるところにいて、あらゆるところを見てきた。そうなんですか。すごいですね。他にはどんなものを見たんですか。腹切りも見たそうですよ。日本の武士社会を代表する一つの出来事、腹切りを見たんですか。はい。これはですね、1868年2月4日、神戸において、備前藩、今でいうところの岡山県の兵が隊列を横切ったフランス人水兵らを負傷させて銃撃戦に発展しました。まあこれによりこの事件の着きました？早っ、スカイジンさん着いてしまったようですね。そうですね。じゃあ続きは来週ということで。わかりました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。